時刻は7時30分です。ここからの時間は企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体横手市倫理法人会提供職場の教養朗読のコーナーです。職場の教養は一般社団法人倫理研究所が毎月発行している条例用の冊子で、社会人としての行動指針、心の持ち方など幅広い内容を1日1話の読み物として掲載しており、多くの企業の条例で活用されています。毎週この時間、当日の職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の会員企業の取り組みをリスナーの皆様にご紹介します。12月27日水曜日、心たおやかに。たおやかとは、姿や動作がしなやかで美しい様という意味で使われる言葉です。最近は耳にすることが少なくなっているようです。たおとは、たわむのたわから発生した表現だという説があります。柔らかくたわみつつ、しかし決して折れることのない芯の強さも、たおやかという言葉に潜んでいると思われます。アサヒグループホールディングス会長の泉谷直樹氏は、自身をたおやかな人間でありたいと言います。そしていつも爽やかで印象よく、一方でどんな困難にも負けない芯の強い人間であることを目標としているそうです。たおやかという言葉から受ける印象は人それぞれでしょう。人に対して用いるとすれば、外見のしなやかさとともに内面においても柔軟性を保ちつつ、強い意志を兼ね備えた人を指すのかもしれません。人生をよりよく生きるための一つの理想像として、たおやかな人間を目指すことも素敵な選択肢ではないでしょうか。今日の心がけ、生き方の理想像をイメージしましょう。いかがでしたでしょうか。職場の教養をお聞きいただきました。今日の心がけ、皆さんぜひ実践してください。続きまして、今月は横手市倫理法人会幹事、佐々木歯科医院院長佐々木徹先生にお話しいただいております。毎週違った視点で倫理法人会の活動などご紹介いただいております。今日が佐々木先生のお話最終回です。それではどうぞお聞きください。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは横手市倫理法人会についてご紹介ください。
はい、横手市倫理法人会では、より良い人間形成、より良い職場づくり、より良い社会を目指して、経営者、社員さんが共に早朝の勉強会を行っています。勉強会はモーニングセミナーといいまして、毎週木曜日に朝6時からプラザホテルさんにて開催しています。まあ、主な内容としましては、いろいろな講師の方がいらして、お話を聞くことですけど、まあ、朝というのは非常に頭がクリアな時間帯なので、とても頭に入りやすいと思います。ただ朝はお仕事の準備ですとか、まあ、今の時期であれば除雪等でいらっしゃるのが難しい方は、まあ、夕方のセミナーもございますので、そちらの方にいらしていただければよろしいかと思います。ぜひ一緒に学びましょう。前回まで器具の滅菌ですとか、まあ、諸説のこととかちょっとお話しさせてもらいましたけど、
はい、
今日はですね、まあ、倫理法人会ではですね、事業の目的、まあ、仕事の目的ということを教えられますけど、まあ、私の治療はこの教えに従って行っているかと思います。まあ、立派なこと言うようですけど、まあ、一般的にはですね、仕事の目的というのは、まあ、一家の幸せのためとかですね、自分のお金儲けのためとかと考えるのが、まあ、当然といえば当然なんですけど、倫理法人会ではですね、これは真逆だと、逆だと教えられます。
はい、どのような教えなのでしょうか。
はい、その教えというのはですね、仕事はそのままちょっと倫理の教え抜粋させていただきますけど、仕事はですね、あくまで世のため人のためにするのであります。はい、この目的をはっきりさせて、いつまでもそれをその諸子貫徹をするという、商業精神を貫き通す ことが大事だと教えられます。つまりですね、仕事をすることによって社会貢献する、まあ、そうするとおのずと自分も生活できるようになっているということです。で、私の歯科医療においてもこの教えを根底において、まあ、仕事をしていくことが大事だと考えておりますけど、よく他の歯科医の先生方から、まあ、佐々木先生みたいに忙しすぎるのは嫌だとか、私はもっと余裕を持って自分のペースでゆっくり治療したいということを聞きます、言われたことあります。で、以前はですね、私もあそうだよな、もうちょっとゆっくりやりたいなとかね、そのように思ったこともあったかもしれませんけど、まあ、倫理で事業のこの目的っていうのを教えていただいてからは、まあ、たくさんの方々の病気を治させていただいて、まあ、社会貢献できるっていうのは非常にありがたいことで、決して自分のペースで仕事をしたいなどということは思うべきではないと今は考えております。で、また、休診日もですね、できるだけ、取らないようにすることも大事だと思っています。まあ、開業当時からですね、患者さんには受付で次のお約束取らせていただきますと、あ、2週間後の何月何日ですとかっていうと、なんでそんなに空くのと、前の委員だとすぐ呼んでくれたんだよと、 2,3 日後に来いって言われたよってよく言われまして、はい、まあ、患者さんからのクレームも非常に多かったんですね、はい、で、そこでですね、委員の希望を大きくしまして、1日あたりの患者さんをその当時からしますと、まあ、今は倍くらいですね、まあ、あの全国平均からいくと4倍から5倍ぐらいの患者さんを見させていただいて、できるだけあの早めにお約束が入るようにしております。まあ、今でもあのクレームいただくことは多々ありますけど、で、やっぱりあの痛くてですね、歯医者に行ったのに空いてなかったっていう方をですね、あのできるだけ少なくするべくですね、休診日はあまり作らないようにしております。
はい、
まあ、スタッフはあの週40時間労働って決められてますから、スタッフ代わるがある休みにしまして、まあ、院長はあの特別な用事がない限りは休まないようにしております。あとですね、あの治療のオプションって言いますか、
はい、
自分はですね、小売店ではなくてイオンとか百貨店でありたいと思っております。
はい、
まあ、そこの歯科医に行ったらですね、ある程度の治療ができるようにしておくってことが大切だと考えてるんですね。あ、まあ、例えば親知らずは抜けないから、まあ、大学病院に行ってとか、
はい、
まあ、あのこの間もいらしたんですけど、血液の流れを良くするサラサラさせるお薬を飲んでるから、まあ、うちでは治療できませんといったような話をですね、患者さん側からよく聞かされるんですけど、はい、まあ、それがですね、やっぱりその患者さんにとってみれば、わざわざ親知らず抜くのに秋田まで行かなきゃいけないとかね、うん、盛岡まで行かなければいけないというのは非常に大変ですから、
はい、
あのそういったことないようにある程度自分でまんべんなく、できるようになりたいなと思ってます。で、稀にですけど、この間もですね、 CT だけ取って、他の先生のところで、他の病院で親知らず抜いてもらってくださいと、
はい、
まあ、あの収益重視のようなお話も聞かされるんですね。まあ、あの CT っていうのはですね、非常にうちでも取るんですけど、ちょっと点数が高くてですね、
はい、
まあ、患者さんのご負担金も3000とか4000とかかかるんですよ。はい、で、 CT を取って、それで紹介状を大きい病院に書くとですね、うん、親知らず抜くよりあの収入になるんですね。
あ、そうなんですね。
ですから、まあ、開業にとっては、我々開業にとってはそっちの方が美味しい、はい、まあ、美味しいって言い方でしちゃいけないんですけどね。でもそれってあの患者さんの幸せには絶対つながりませんので、これは倫理にあの沿ったやり方ではないんで、うちではですね、まあ、ある程度の親知らず抜きたいといえば、はい、わかりましたと、抜かせていただきます、あのインプラントやりたいといえば、あ、やらせてもらいますというのでですね、できるだけお断りするってことはないように、
はい、
しています。まあ、航空館とかやっぱり専門医に頼まなければいけないんですけど、で、ただ、まあ、あの今までちょっと偉そうなことを話させていただきましたけど、まあ、うちの歯科医佐々木歯科医にもですね、足りない部分たくさんあると思います。今後も患者さんとかですね、業者さん、同業他社の先生にですね、ご指導いただいて、まあ、さらに技術を磨いて、まあ、その前にあの人間性磨かなければいけないと思うんですけど、患者さんや業者さんに貢献してですね、まあ、ひいては横手市の方に、まあ、社会貢献できるように精進したいと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いします。
はい、先生、あの1ヶ月にわたり本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
さあ、 いかがでしたでしょうか。今月は横手市倫理法人会幹事佐々木歯科院院長の佐々木徹先生のお話ずっとお届けしてまいりました。お仕事が歯医者さんということでね、歯医者さんの歯科医の目に見えないところのご苦労ですとか裏話、そんなところもお聞きいただいたと思いました。お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。さあ、明日はモーニングセミナーの日となっております。今年最後のモーニングセミナーとなりますね。会員でない方もぜひご参加ください。参加は無料です。横手プラザホテルにて午前6時からです。横手市倫理法人会に関するお問い合わせは鶴田印刷株式会社内、電話 0182-32-2172 0182-32-2172、 こちらまでお願いいたします。さあ、明日は最後の、今年最後のモーニングセミナーの日となっております。そして年明けて来週の、1月4日木曜日は休会となっておりますので、ご了承ください。さあ、来週1月からはですね、横手市倫理法人会会長の株式会社小野建設代表取締役小野正俊さんのお話をお届けしてまいりますので、来年もぜひお聞きいただきたいと思います。ここまでの時間は、企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体横手市倫理法人会提供職場の教養朗読のコーナーでした。